皆さん、こんにちは。やりぬんです。
高倍です。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか忘れちゃった。なんか高倍さんと話そうと思ってたことあったんですよね。わー、じゃあ、もやもやする。
じゃあ、僕が一個
は
お
い。
話をするので、その間に思い出していただけると、あれ
あ、
なん
終わ
で
ります した。
けど。
はい。
最近のニュースで、シャインマスカットの苗木をこう転売して捕まった人がいるんですけど、知ってますか？
知らないです。
シャインマスカットってちょっと高級なブドウ、品種のブドウなんですけど、なんかそれの苗木をホームセンターかなんかで買ってきて、で、それをなんか切って分割したのかな？それでなんかこう、フリマサイトとかで売って、なんかそれが違法らしいんですよ。なんか捕まった人がいるっていうのをニュースを見て、これ捕まるんだと思って、ちょっと驚いたっていう、はい、超雑談でした。なんか種苗法っていう法律があって、
種苗ですか？
種苗、種と種、苗、法律の方で種苗法、っていうのがあるらしくて、それに引っかかるらしいですね。なんで皆さん、シャインマスカットとか、あとなんか、結構その品種改良して作った果物とか、食べ物はなんかこの種苗法に触れる可能性があるらしくて、例えばいいイチゴとか、なんかそういうのも、そう、なんか簡単に転売とかしちゃいけないらしいですね。
そうなんですね。な
は
るほど。転売すると法に触れてしまう。
い。うん、転売、多分そうですね。ちょっと僕詳しくは見てないんですけど、そのなんか生産者の人を守るための法律っぽいんで、その簡単に苦労して作ってきた品種を、こうバラバラ売りまくるのはダメだよねっていう、法律っぽいですね。うん。
なるほど。興味
あや
深いで
にヤ
す
ギさ
ね。
んも気をつけてください。
いやでもこれ知らないと、ね、例えばバジルって、まあバジルってやるのかな？バジルって結構増えるんですよね。育てると。無限に増えるんですよ、あれって。で、バジルって何だっけかな？なんかその、根を取らないで途中で切ると増えるんだっけかな。まあなんか、まあとりあえず増えるんですけ
あ、
ど。
そうなんだ。
増えるんですけど。なんかそういう増やしたバジルとかも売ったら引っかかるんですかね。なんかそういうのも結構危ない。
ああ、確かに。なんかその指定されてる品種とかに当たると引っかかりそうですね。
あ、なるほど。品種が指定されてるんですか。
あ、そうです、そうです。なんか、これはダメだよって品種が指定されてて、
マジか。シャインマスカットは指定されてたんですね。
です。指定されてるっぽいですね。
なるほど。部活に、これやったら無限に金稼げんじゃんみたいな思いつきを 実行してしまったら捕まるみた
そうっす。危ないっすね。結
いな。
構。
ちょっとそうですね。
ああ、一覧とかが見れる。なるほど。夢ピリカ、シャインマスカット、アマオなど。は登録されているっぽいですね。
夢ピリカってお米ですよね。
お米ですね。
そうですよ
あれ、
ね。
お米ですよね。ちょっと、多分、そのあたりが登録されてるみたいですね。
お米もダメなんだ。いや、勉強になるな。これ、やべなかったです。これ今日聞かなかったら、どっかで使わせたかもしれないですね。自分。
いや、そうっすよね。これ知らなかった。僕も全然知らなかったんで、こんな法律があるとは。
いや、ありがとうございます。有益情報でした。
八木さんは思い出せました？
そうですね。ちょっと、コアなところは思い出せなかったんですけど、確かに話したい話あって、
はいはい。
若林さん、読書管理ってどうされてますか？何かツールを使っていますか？
それはあれですか、読んだ本をどっかにメモってるかっていうお話ですか？
はい、そういうお話です。
なるほど。僕はですね、ノーションというものを使っていて。
ああ、ノーションか。なるほど。
はい。なんかそこに図書館ページっていうのを作って、
はい。
そこになんかその読んだ本の画像と感想があれば、はい、そこに感想を書いて、
はい。
こう一覧で見れるようにしてたりはしますね。
なるほど。ノーションなんですね。そうか。
うん、なんかもう最近ノーションに全部情報集約したくなってきてて、
はい、
もうノーション以外は使いたくないぐらいになってきてますね。
そうなんだ。
やりさんはどうしてますか？ま
あ、あ、この話題を振ったのも、はい、その読書管理ってちょっといい感じのツールないなと思ってて、はい、
確かにな。なんか知ってるところだとブックログでしたっけ？
そうですね、ブックログ。ブックログあります、ね。
あ、ブックログか。
はい、ブックログ読書メーターとかあるんですけど、国内は多分、
うんうん、ああ、読書メーター。
それが二大巨頭みたいな感じなんですけど、だと思うんですけど、うんうん、でブックログの方がユーザー数多いのかな、うん、なんかそんな、具体的な数字はわかんないですけど、なんかそういう雰囲気を感じる。
はい。
はい。
うんうんうん、
ちょっとブックログあまり個人的に肌に合わず。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なんかどこが肌に合わないかというと、
はい。
なんかその、読書管理をしたくてブクログを使ってるわけなんですけど、
うんうん。
その、アクセスして、一番初めに出てくるのが、なんか、新刊ニュースとかピックアップとか、なんかそういう感じなんですよ。デイリーランキングとか。
ああ、なるほど。
はい。マイページ出してほしいんですよね。
うんうんうん。
はい。で、なんかそこの読書記録のところも、そんなに登録とかもやりやすくないんで、個人的には。
うんうんうん。
どうしたもんかなっていう感じですね、ちょっと。
ああ、なるほど。
はい。
確かに、起動のしたところのページが自分のマイページじゃないっていうのはちょっとあれ痛いというか、残念ですね。
そうですね、なんか。
見たいのはそこなのに。
そうなんですよ。結構その プッシュが強いというか、うん、そうなんです
よ。それはあれなんですかね、新刊ニュースとか出てきて、
はい、
そこから買えるみたいな感じなんですかね、気になった方も。
あ、そうですね、買うのと、まあ、本棚に登録ってある。ですけど、うん、
ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、なんか、これ読もうと思ってる本みたいなのをストックしておいて、
はい。
あ、そうですね、読んだらそのまま感想を書くみたいな感じができるのか。
そうですね。まあ、でも、これ使いやすいっていう人もいるかもしれないんで、ちょっと個人的な感覚ですね。
うんうんうん。
はい。なので、ちょっと、いい感じのツールでいいかなって思ってたっていう感じです。
なるほどな。
ノーション結構いいですか？
僕はノーション。今のところかなりいいですね。
はい、
まあ、何がいいかっていうと、
はい、
僕結構なんだろう、そのブックマークとかも全部ノーションにまとめてるんですよ。最近。
ブックマークって何ですか？あの、普
通のウェブ。気になった記事とか。
はい。なるほど。
あ、ですです。ウェブのブックマークですね。気になった記事とか。
うん、はい。
なんかそういうのも全部ノーションにまとめていて、そうするとノーションだけ立ち上げとけば、
はい、
もう全部済むというか、
うん、
こう個別のアプリを開いてそれぞれでそこで管理するみたいなことがないんで、
うん、
結構そのあたりは気に入ってたりしますね。
なるほど、なるほど。いや、興味深いですね。
まあ、でもその、はい
はい、
本に特化してるとかではないんで、
はい、
一定ちょっとその工夫は必要かもしれないですね。
うん。
登録というか、なんかその管理しやすくする工夫というか。
はい。そうですね。もし一回なんかちょっと今風ですね、すごい。ノーションそういうの流行ってるじゃないですか。
確かに流行ってますね。 確かに今風なのかもしれない、これは。
うん。
確かにその辺皆さんどうやってるかちょっと気になりますね。
そうですね。言われてみれば。気になりますね。
うん。
ぜひぜひなんか、ハッシュタグとかで教えていただければ助かります。
そうですね。本の管理。はい、読んだ本もそうですけど、これから読もうと思ってる本とかをどうしてるかっていうのも、うん、ぜひ、はい、教えていただけると嬉しいなと思いました。
確かに。はい。ではでは、そんな感じでメインテーマに行きますか。
はい。はい、行きましょう。
はい。じゃ今日のメインテーマ、高橋さんお願いします。
はい。今日はですね、メトリクスについてちょっとお話ししようということで、
はい。
この、題材としては、ピンタレストの方が書いたブログの記事を、ちょっと土台にいろいろ話していければなと思っております。
はい。お願いします。
はい。で、まあ、今回ご紹介、題材にするブログの記事のタイトルが、
うん。
The 27 Metrics in Pinterest Internal Growth Dashboard っていう、はい、まあ、タイトルのものですと。
はい。
でまあ、ざっくりどういうものかっていうと、
うん、
まあ、タイトルの通り、Pinterest が実際にグロース指標を見るのに使っているダッシュボードの、まあ、紹介みたいなのをされていて、
はい。
で、大枠として4つか、4つに分かれていて、まず MAU ですね。
うん、
で、その次が、これ発音はちょっとわからないですけど、
はい、
アクイシション、アクイション。
ああ、アクイジションですね。
アクイジション。
はい。
はい。これなんかまあ、ユーザー取得というか、
うん、
そういった意味合いだと思ってますと、
うんうん。
はい。で、その3つ目がアクティベーションですね。
はい。
はい。で、最後が、リザレクションズ。
お、初めて見るか。
これなんか、戻ってきた人とか、そういう感じですかね。
本当だ。
なんか、休止ユーザーが復活した人みたいな。
うん、うん、
うん。
あ、エンゲージメントが出てますか？エンゲージメントは。
あ、本当だ。あ、じゃあ5つですね。すいません。5つだったな。5つですね。それにプラスエンゲージメントか。
うん。
はい。その5つに分けて、まあ、紹介してありますと。
はい。
で、まあ、その5つの中で、特に Pinterest だと、アクティベーションを一番大事にしていますよっていうのが、まあ、最後に書かれていて。
なるほど。
まあ、これは長期的な、まあ、長期的に、はい、まあ、かつ持続的に成長していくためには、そのアクティベーションが一番大事だよねっていう、まあ、思想があって、そこを一番大事にしているみたいなことが書いてありました。はい、で、まあ、このブログ概要欄に貼っておくんですけれども、
はい、
結構その実際のグラフ図とかも一緒に書かれてて、うん、
まあ、
イメージしやすいんで、まあ、よければ皆さん見てみてくださいっていうところですと。
うんうんうん、確かに、そうですね、はい、
うんうん。
すごい。めちゃめちゃ右肩上がりなグラフが。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、まずちょっと簡単に上の方から、MAU からですかね。
はい。
まあ、書いてあることをざっくり見ていくと、そのなんか MAU の中でもいくつかこう、トピックが分かれていて、
うん。
MAU だと、ここには12個書いてあるのかな？
そんなにあるんですか？
うん、なんか1から12まで、振られてますね。結構ありますよね。
はい、はい。
で、まあそこをさらっと読んでいくと、まあ MAU っていうのは月間アクティブユーザーのことですと。
うん。
で、まあ、この辺は多分馴染みのある方が多いと思うんですけど、まあ現在の MAU と、まあ、四半期ごとの MAU、に対する進捗状況みたいなグラフがあったりとか、あとなんか MAU の予測値も出してるっていうことが書かれてて、
うん。
前年度の同時期の成長率から推定されるであろう MAU みたいなのもプロットしてるって書いてありますね。はい。で、あとはなんかその、性別ごとの MAU とか、国別の MAU とか結構その、 なんだろうな、データをクラスターに分けたときに、それごとの名誉みたいなのも出してあるみたいなことが書いてありましたと。
はい。
っていうのが MAU のところかな。
MAUs by country ってあるのが、グローバルなサービス感があっていいですね。
いや、そうですね。
はい。
国別の MAU。うん。そうですね。グラフになってるところ。うん。よかったかな。あとなんかこの MAU アカウンティングっていうのが、
はい、
まあ、6番目のところに書いてあるんですけど。
はい。
まあこれなんだろうな。その MAU の増加に最も貢献している要因っていうのをまあ探すためのメトリックスですってことが書かれてて。
はい。
で、これ、具体的に何がプロットされてるかっていうと、まあ、単純なそのサインアップ数っていうのだったりとか、
うん、
あとはその復活数、一回やめちゃったけど、まだ戻ってきたユーザー数とか、
うん、
あとは解約したユーザーの解約したユーザーの数とか、
うんうん、
あと新規ユーザーの解約数みたいなのをこう分けて書いてあって、はい、これを見ることによって、なんか MAU にその寄与してる数値っていうのは何なのかみたいなところを探ろうとしてるダッシュボードっぽいですね。
へえ、なるほど。なるほど。これを見ると、めちゃめちゃ復帰数が多く見える。
確かに。
すごいですね。こんな復帰あるんですね。
うん。
まあなるほど。まあでも、そうか。休眠って言っても、休眠の定義によるんで、ちょっと緩めな定義かもしれない。
そうですね。うん、その定義はなんか書いてなかった気もするんですけど、うん、まあ、なんかそういう感じで分けてみてますっていうのが、はい。
うん、なるほどです。
MAU のところでしたね、うん。
はい。ありがとうございます。
で、次に行くと、次はアクイジションのところですね。
はい。
これはユーザー取得とか、まあそういった意味合いだと思うんですけど、あ、ごめんなさい。MAU は12って言いましたけど、これ6個でしたね。すいません。
あ、いえいえ。
アクイジションの方が、アクイジションの方がほぼ6個か。はい、6個に分かれていて、これなんかどういうものがあるかっていうと、合計サインアップ数とか、
うん、
まあ登録者数とか、あとはどっから登録したか、リファラー別の登録者数とか、まあそういったことをダッシュボードに反映してますよってことが書かれてますね。これリファラータイプのプロットがあるんですけど、紫色が一番多く見るんですけど、この紫が何かっていうのはちょっとマスクされててわからないんで、
うん、
なんかちょっとこれ気になりますね。紫なんだろうか。
そうですね。なんだろう。なんですかね。まあ、ダイレクト、あ、何があるんだろうな。ダイレクトっていうのかな。
うんうん
うん。まあ、普通に。
確かにそれが一番多いから。
はい。またなんか赤がどっかの地点からポンって跳ねてるのもちょっと気になりますね。
確かに。
はい。
なんか施策を打って伸びたみたいな感じなんですかね、ここは。
いや、どうなんですかね。なんか、キャンペーン系だったら元に戻りそうな感じはするんですけど、ずっと上がってるんで。
うん、うん、うん。
何かめちゃめちゃ効果がある施策を打ったんでしょう、多分。
確かに、確かに。はい、っていうのがアクイジションのところですね。
はい。
で、次がアクティベーションに移っていて、まあ、ここはピンタレストが一番大事にしているっていうだけあって、項目がですね、はい、いくつあるんだ ?9 個、10個ぐらいあるのかな、まあ、?10 個ぐらい見てる指標がありますと。
はい。
で、上からちょっといくとですね、まあ、最初に書かれているのが、まあ、全体のアクティブ率みたいな形で、ここでは、1D7S という、まあ、単語が使われていて、
はい。
これ何かっていうと、サインアップ後の1週間以内に1回以上訪問、再訪したユーザーかなを表す言葉として、この 1D7S っていうのをPinterestが使ってるらしいですと。
はい。
なるほど。で、まあ、これが多分一番上に書かれてるので、結構重要な指標なのかなと思ったり。
うんうん。
うん。 まあ、これで全体のアクティブ率を見てますよっていう、
はい、
ところですね。はい。
なるほど。
で、あと書かれているのは、最初の MAU と同じで、こう、性別とか、まあ、そういった切り口で分けて、アクティベーションを見てますよと、はい、
うん。
で、ここの例だと、まあ、ジェンダーなんで性別によるアクティベーションのグラフがプロットされていて、まあ、どちらか分かんないですけど、どっちかがなんかちょっと多いですね。多分男性か女性のどちらかはちょっと分からないけど。
はい。
うん。で、あとはどうだなあ。あとなんかちょっと面白いなと思ったのは、20番に書いてある。
はい。
なんだこれは。アプリ別のサインアップ数みたいなことが、まあ、ここに書かれてて。
うん。
で、この指標っていうのが、その、新規で登録したユーザーのうち、
はい。
登録後に、登録後28日後から35日間っていう、その1週間の中で、まだその、主要なアクションっていうんですかね。例えば、ピンタレスだと、写真をピンに入れるみたいな、確か、インタラクションがあったんで、
はい、
まあそういうアクションを行っているユーザーの割合みたいなのを見てるみたいなことが書かれていて、
うんうん、
なんかここは結構、なんだろう、今僕、あんまりこういう数値見てなかったりするんで、
はい、
なんか見てみるのはちょっと面白いなと思ったところではありますね。多分何らかの、まあいろいろな経験からこの28日後から35日っていう、1週間を見ると、
うん。
いいっていうのが多分ピンタレストの中では定義されてると思うんですけど。
はい。
うん。個人的になんかこの辺はすごい参考になるなと思いましたね。あとはまあ最後に書かれてる、まあ似たような指標なんですけど、サインアップから35日後の WAU って書いてあるんで、これはウィークリーアクティブユーザーですかね。
はい。
のサインアップ数みたいなことが書かれてて、まあ、これはサイン、まあ、登録してから1ヶ月後に、利用しているユーザーの合計割合みたいな感じなのかな。オーバー見てますよと。ということがなんかアクティベーションのところで述べられてましたね。まあでも1ヶ月、そのなんだろうな、登録してから1ヶ月後の、その、アクションというか、どんだけアクティブになっているかっていうのは結構見られてる数値なんですかね、他社さんでも。まあ、言いづらいところもあるかもしれないですけど、どうなんだ
ろう。でも一般的じゃないですかね。なんか多分、この28日っていう数値が4週間で、
うん。
だいたい、まあ1ヶ月、1ヶ月後も生存してるかどうかを測るときに、なんか30日だと1ヶ月でブレるじゃないですか。うん、その1ヶ月ごとに、
確かに。
ブレるし、あと、30日だと曜日の数も、曜日の数もちょっとブレるじゃないですか。
うん、
なので、その週で切るために4週間で28日をその1ヶ月とみなして、生存率測るみたいなことは、割と一般的な感じがしますね。
おー、なるほど、なるほど。
はい。
確かに、MAU、もう大事にするなら28日で見るっていうのは結構理にかなってるのか。
そうですね、
うん、
はい、
なるほどなるほど、うんうんうん、
やっぱりそのピンしてるかどうかみたいなのはピンタレスト特有ですよね。
うん、そうですね。
はい、
なんか主要なアクションをしてるかどうかっていうところでいくと、うん、ただログインしてるだけじゃなくて、ピン止めとか、あと何になるんだ？
あと、まあ、アクティブクリッカーっていう指標があるみたいなので、単純にピンを見てるかどうかみたいなのもあるんですかね。
うん、あ、確かに。ウィークリーアクティブ。リピナーはクリッカー。うんうん。そうですね、そうですね。個人的にこの辺は結構勉強になるというか参考にできそうなことも多いなと思いました。
うんうん。確 かに。
はい。で、次にエンゲージメントのところに行きますと。
はい。
まあ、ここは3つほど書かれていて、で、まず最初に書かれているのが、そのアクティブユーザーの比率っていうものを見てますと。で、それ何かっていうと、DAU と MAU とか、
はい。
また DAU と WAU みたいな感じの比率をトラッキングしてますってことが書かれていて。
はい。なるほど。
うん。今、このブログではここでも結構一般的な指標としてありますよみたいなことが書いてあるんですけど、
うん。
うん。なんかこういう比率を見てるみたいですね。
うん。確かに、ダウマウは結構有名
だと思
います。
うんうんうん、ダウマウって略すんですね。
ダウマウって略してるのを聞いたことがあります。
ああ、なるほど、なるほど。そう言おうから、次から。ダウマウ。
はい、
まあそっか、これ比率を見ると何がわかるんだろう。MAU あたりの DAU ってことですよね。
そうですね。ここからは、まあ、MAU っていうのが、直近まあ28日とかでアクセスがあるユーザーで、で、その直近28日アクセスあるユーザーが、まあ、全員来てたら1なわけじゃないですか。
うんうんうん。
なので、そのアプリのがどのぐらいの頻度で使われるかであったり。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
確かに頻度。わかる。
そうですね。
うんうんうん、
なんかそんなものを表している指標ですね。
なるほど、なるほど。なるほどですね。あと、なんかその他に行くと、タイプ別のメールサマリー。まあ、これなんかその送信されたメールの数とか、開封されたメールの数とか、ここで言ってるメールっていうのがちょっと何か分かってないんですけど、メール機能みたいなのがあるのかな？なんかそういうのの数を見てますって言ったりとか、
うん、
あとなんか開封されたプッシュの総数とか、うん、まあ、そういうのをプラットフォーム別に分けて集計した数みたいなところをエンゲージメントとして見てるというふうに書かれてますと。
なるほど。確かに。メールは結構 Pinterest を使ってると来ますね。
うんうん。
あの、
お、なるほど、なるほど。
なんか新しい投稿って時メールも来るし、プッシュはちょっとオフ、自分オフにしちゃってるんでわかんないですけど、メールは確かに来るなって思ってました。うん、とまあ。
全然メールを見てないことがバレた。
あれ、メールそんなに見ないんですか？
いやー、なんかフォルダ分けてあって、ここのメールはちゃんと見るみたいなことしてるんですけど、
ああ、なるほど。
そこに入ってないメールは基本的には、
はい。
あんまり見るというか、開封の印をつけるために見るみたいな感じにしてるんで。
なるほど、なるほど。
はい。
確かに、まあ。
じゃあ、そっか、
うん。うん。あ、ごめんなさい。なんでもないです。
Pinterest から来てるメールの、まあ、クリックとかを見てるってことですね、多分。
な、気がします。
うん、うん、うん。はい。で、ちょっと最後のところに行くと、最後は Resurrections っていうのが書かれていて、
はい、
まあ、これが2つぐらい書かれてますね。
うん。
で、まあ、これは復活数のことを指していて、まあ、プラットフォーム別に、例えば28日間休んでたユーザーが、その後ピンタレスに戻ってきた、
はい。
総数みたいなのを見てますよとか、
うん。
あと、プラスで、そのリファラー別に、まあ、どっから再訪してくれたかみたいなのも、見てますこと、
うん、
っていうことが書いてありますね。
うん、うん。
はい。で、まあ、これで終わりで、で、最後にその、まあ、最初に言った、ピンタレストではアクティベーションを、まあ、一番大事にしてますよってことが書かれていて。
はい。
で、結構その、やっぱり、性別とか国とかリファラー別で見るの、セグメンテーションを分けて見るのが、まあ、結構大事っていうのが書かれていて、どういうセグメントのユーザーがピンタレストを使ってるかみたいなのを、まあ、理解して、
はい。
で、どのセグメントがそう、なんだろう、あんまりいけてないというか、数値が伸びてないかみたいなところをウォッチングしながら、
うん。
まあ、いろいろ開発、機能改善とか多分してるっぽいんで、
うん、
うん。まあ、そこも大事ですよっていうことが書かれてますね、最後に。
なるほど。
というピンタレスト話でしたね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。そうですね。でも個人的には結構その、なんだ、MAU を新規登録者数とか復活数とかにこう、セグメントを分けて見ているとか結構勉強になったり、
うん、うん。
うん。ちょっと自分のところでも見てみようかなって思いましたね。
すごい。これを見ていて、自分は前職をすごい思い出しましたね。前職に似たようなことやってたって。
おお、なるほど、なるほど。
はい。なんかやってましたね。復帰数モニタリングとか。
ああ、そうなんですね。
はい。
うんうんうん、
復活数、そうですね。とか、やってましたね。ジェンダーで分けたり。まあ、国はないんですけど。はいはい、
うんうんうん。
はい。ちゃん、まあ、前職はサブスクリプションサービスだったので、
うんうん、
そうだ、まあ、休眠じゃなくて、まあ、本当に解約っていう感じですけど、まあ、解約数モニタリングしたりとか、なんかやってましたね。
うんうんうん、
本当に似たようなことやってましたね。うん。
なるほど、なるほど。はい。というお話でしたね。
はい。まあ、Pinterest の場合って、サブスクリプションじゃなくて、Pinterest は広告でしたっけ？なんか、
うん、だと思いますね。
なるほど。まあ、やっぱり長く使ってもらうってことが重要なんですかね。
うん。
はい。
だと思います。
なるほど。そうなってくると、なんかアクティベーションに重きが置かれているっていうのは、結構納得がいくところですね。
うんうんうん。ちょっと話は変わりますけど、なんか、Pinterest で、
はい。
画像の一部分だけ選択して検索できる機能って、
はい、
これ結構有名ですか？僕あん、最近知ったんですけど。
本当だ。僕も知らなかったです。
もうちょっとなんか、わかりやすく言うと、なんか、例えば部屋の画像とかがこうピンタレスで投稿されてて、
はい、
その一部分、例えば飾ってある絵とか、飾ってある植物とかをこう、画像、そこを今日、なんていうんですかね、枠でくくると、そこに写ってるものの類似画像みたいなのを検索できるんですよ。
うん。
これなんかすごいなって思いました。
確かに。いいっすね、これ。
うん。なんか、よくあるのは、その画像と似てる画像みたいなのやつは、まあ多分出しやすいというか。
はい。
あらかじめ計算しておきやすいと思うんですけど、
はい、
その画像からさらにこの一部分と似てるやつってなると、
うん。
なんかどうやってんのかなってちょっと思いつつ、なんかすごいと思いましたね、これ。
なるほど、なるほど。ML エンジニアならではの観点ですね。
確かに、そうなのかもしれない。なんで、もしよろしければ、皆さんも、なんか、こういうメトリックスがいけてるぜ、みたいなのがあればね、ぜひ教えていただけると、ちょっと言いづらいかもしれないですけどね、その辺は。
ではでは、そんな感じでしょうか。
はい。
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 ありがとうございます。では、本日は、Pinterest で用いられている、グロースダッシュボードのメトリックスについて、高林さんからお話しいただきました。で質問、コメントは、Google フォームや Twitter の、ハッシュタグ、WIPFM でお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。